ひばりクラブ落語会また、日本を良くしたいと思う人、参考になればということでお話をいたしますが、日本の未来を何とか良くしたいと。今はそういうふうに思っているのが、やはり日本の中でお金を目当てに議員になるとか、威張りたいから議員になるとか、学問よりか研究費が欲しいから東大の先生になるとか、まあ NHK はもちろん日本人に正しい放送しなきゃならないのに原爆の揶揄するものを放送するとかですね。まあそういう意味ではちょっと危なくなってきたわけですね。つまりヨーロッパとか中国の文明を真似してですね、日本をダメにしたいという人が多いわけです。しかもそれが、まあ、いわゆる高学歴者とかですね、それからなんか国会議員みたいな日本を良くしなきゃいけない。あるいは学術会議。まあこういうですね、よくよく考えなきゃいけない人がポンコツになっちゃったと。しかも嘘つきになっちゃったということで非常に困るわけですね。日本が今真面目に働いてる人だけで今日本がなってたら全然いいんですけど、そうじゃないんですよね。ですからそこがまあ問題だというふうに思うわけですね。つい最近ですけども、労働組合ですね、のトップがですね、こともあろうに、なんか国民民主党は連立ネガに入っちゃダメだと。いやいや、あなたね、政治ってのはそう使っちゃいけないんですよと。いや、私がね、連合の会長にクレームをつけるとちょっと変なんですけど、やっぱり連合の会長はね、日本のためを考えてもらわなきゃいけないんですね。ですから、労働組合の代表だから、自民党と一緒になっちゃいけないとか、そういうふうなことじゃなくて、本当に日本がどうしなきゃいけないのかっていうことを議論しなきゃいけないんですよね。まあ、今日は私たちの未来の、まあ、随分21番まで続けたんですが、実は日本が非常に発達してる。みんなが日本人が今幸福なんですよ。もちろんそれは労働組合ばかりじゃなくてですね、政治家もですね、実は庶民以外はみんな幸福なんです。庶民はちょっと働いた分を外資に取られたりね、それから株主に取られたりいろいろしてますんで問題なんですが、そういうちゃんと日本の平均として働いてる人以外の人がね、日本を食い物にしてるから問題なんですね。そういうふうにならなかったのは、やはり二つ前にお話したように、人類の文化では歴史が一番古いということですね。それから平和であったって、戦争しなかったってことですね。これはもう日本は戦争が好きだなって言ってる人はもうこれね、やめてください。とにかく間違いですから。僕は科学者ですけど、間違ったことを人間は言っちゃいけません。それから平和と平等ですね。やっぱり日本みたいに平等なところってないんですよ。まあ一応形式的に天皇陛下だけを平等じゃなくして、そして日本を守ってもらって、そしてあとは全員平等と。いうことなんですね。ですから、将軍っていうのも、天皇陛下に将軍に任命されるまでは庶民なんです。それが素晴らしいですね。まあ、平安時代には貴族階級がありましたけど、鎌倉時代になったら、ほとんど貴族ってのはいなくなりましてね、一部いますけど、ちょっとだけいますけどね。まあ、国ですから、ある程度の継続性が必要なんで、ほとんど武士になった。で、武士はそれほど待遇が良くなかったっていうことですね。それから男女完全に平等ですね。日本の平等って素晴らしいんですよ。男と女が同じことをしたら女の人が被害を受けるから、男にハンディをかけて、実質的に男も女も同じような幸福の状態にいる。これを男女平等って言ってる。ですから、日本の男女は行動が違うんですよ。行動が違った方がいいんです。このブログで最近この今年になってから言ってるんですけども、満年齢と、数えの年齢だと、数えの年齢は生まれた日じゃないから不合理だなんて、あなたね、頭回んないですね、と。誕生日をどう決めるか、誕生日はまあ決まってますわね、生まれた日ですから。それをみんなでお祝いする、何歳だという、社会的に誕生日をどう決めた方がいいかっていうのが、区別がつかないんですからね、それはね、昔の日本人は区別ついたんですよ。それは誕生日は自分の誕生日を自分だけが嬉しがったってしょうがないから、家族全員で、友達全員で、一緒に年を取ろうって。それが和なんですよ。和。和をもって尊しとなすってのはそういうことなんですね。事実よりかは和なんだと。まあ、事実だって、何が事実かってわかりませんからね。1月1日を全員の誕生日にしたって、それはまた事実なんですから。そういう事実を認めるかということですね。それから新人心。これはね、人間がまだ 未来もわからないし、いろいろなわからない点がある。自分の人間の心って汚いところもある。だから、信心というのは必要だと。しかし、キリスト教だからどうだとか、それは我々がね、もっと力があって、イエス様とお釈迦様と、ムハンマド様と、どの人が偉いかが分かればいいですよ、我々に。分からないんですから。たまたま砂漠に住んでたらイスラム教。ヨーロッパに住んでたらキリスト教。から日本とかインドに住んだら仏教ってなってるだけで。人間には自分が信ずるべき宗教がどれであるかを考える力がないということは、地域によって宗教が決まってることから分かりますよね。だけど歴史、平和、平等、男女の平等、それから信心心、それから和をもって尊しとなす。この6つが、まあ6つや他のあれにしてもいいですけどね。それがやっぱり日本の繁栄の元なんですよね。だけど、だからつってそうなるってわけじゃないっていうのを昨日お話しましたのは、フランス革命があって、自由平等博愛って言うけど、全然240年も経ってまだできてないと。むしろ悪くなってる。アメリカの、独立宣言で人間はみんな平等だって言ったって、それから140年間、歴然とした人種差別があったわけですね。人種差別撤廃条項を国際的に実は提案したのは、実は日本なんですよ。最初に。1919年かな、第一次世界大戦が終わった後のパリ講和条約で、もう世界中の反対を押し切って、日本が人種差別撤廃条項、平等ですね。日本しか提案しなかったんですよ。驚くべきことですよね、これ。つまり何が必要かったら、それ以外に必要だってことなんです。それ以外に必要なことがある。そうしないと、フランス革命とかアメリカ独立宣言みたいに矛盾してる。心の中と行動が矛盾してる。それを一致させるのが、実は今日お話しする持続性なんですよ。持続性、例えば、民主主義ってのは一回も持続したことないんですよ。まだ民主主義は達成されてないんです。自由も平等も達成されてないんです。自由と平等が達成されてると言えば日本ぐらいなんですよ。それはやっぱり日本は持続性がありますから。もう縄文時代から自由と平等なんですからね。戦争しないで。民主主義なんです。殿様いないんですよ。縄文時代に殿様がほとんどいなかったってことがよくわかるのは、考古学でわかっております。つまり家の大きさは全部考古学ではっきりしてますからね。家の大きさに差がなければ、一応、形式的には平等だった。それから、考古学で描かれている絵を見ると、女性と男性が平等で働いております。女性は女性らしい仕事。男性は男性らしい仕事ですけども、だから、今の男女、共同参画みたいに一緒にやるんじゃないんです。別々なんです。女性は女性の塊なんです。男性は男性の塊なんです。狩りに行くとか、漁に行く漁師とか、そういうのは全部男だけなんです。危険だから。だけど安全なやつは女性なんです。だから女性の方が優遇されて男性が虐待されてとかそうじゃないんです。男性は漁に出たり、漁って二つ漁ですけど、魚を取ったり海で、獣を取ったりするから危険でしょ？それは男性がその代わりに筋肉がついて運動神経がついてるんですよ。団体行動ができるようになってるわけです。だから、男というものを作ってあるから男の行動ができるんです。女の体を作ってるから女の行動ができるんですよ。女の体を作っといて男の仕事をさせるとダメなんですよ。これ不平等なんですよ。今、そういうのを平等だっつってのがいるわけですよ。だから僕はこの前ね、高市首相になりました。女性の首相になりました。いや、今までヨーロッパはね、女性の首相になった時に最初に出てくるのは必ず背広みたいなものを着て出てきた。つまり男性の格好をして出てきた。なんでかって言ったら、ヨーロッパの概念から言えば、政治は男のものなんです。だからサッチャーさんもメルケルさんもみんな女性ですけど、女性らしい格好はしてなかったの。それは当然ですよ。だって、ヨーロッパっていうのは力の強いものが政治をやる。腕相撲したら分かりますよ。すぐどっちが力強いか男と女と。そういうことじゃないんですよね。だから、政治の形が考え方が変わって、まあ、ずっと女性っていうわけじゃないんですね。それはエリザベス女王にしても、それからロシアの皇帝にしても、女性皇帝ってのはいるんですよね。だけどそれはたまにぐらいがいいんですね。なんでかって言ったら、やっぱり女性は女性の体を持ってますし、女性の頭を持ってますから。しかし、男だけでは、間違ってくるんです。世の中はですね。ですから、男性が8名ぐらいで、女性が2名ぐらいの政治ってのはちょうどいいんですよ。それはそうなんです。別にそれ、じゃあ、 女性はもう、子供産まなくていいのか、子供産まなきゃ人類すぐ滅亡しますからね。持続性と特徴、それを兼ね備えてバランス取ってやる。当たり前ですよね。そんなのは当たり前に決まってるじゃないですか。だから、それが、やっぱり人類が幸福に、男も女も幸福にやっていける。国も強い。だから日本は戦争がほとんどなかった。ですね。戦争がほとんどない。だからほとんど全員が平等だ。貴族がいないわけですよ。
ええ。
ですからよかったんです。それが持続するってことが大切なんですね。この持続性が一番大切なんです、実は。この持続性を保つ最も根源は、子供を産むっていうことなんですよ。これがもう一番の持続性ですね。父と母がいて、自分がいて、自分が子供を産むか、自分が産まなくてもいいんですよ。集団で同じ数。自分が産むなんて言うとね、一人当たり、女性一人当たり、いくつ 2.1 とかって変な話になっちゃうんですよ。そうじゃないんですね。当たり前ですけど、誰でも考えればわかるんですけど、千年前、100年前ぐらいかな。まあ、いいんですけど、200年前に1万人いる国は、200年経っても1万人いればいいんで、人間というのはご飯食べたり、物に占有したりいろいろしますからね。そんなにむちゃくちゃ今まで1万人の国が突然100万人になっちゃったら、それは住めないんですよ。もちろん地球には容量がありますから。まあ現在の80億人でもちょっと多すぎるかなってぐらいなんですね。まあ昔から50億人ぐらいじゃないかな。100万人じゃ100億人ですね。地球上に人類が、まあ50億人ぐらいがいいかなと言われております。まあこれは科学の発達とかそういうのありますから少し違いますけどね。いずれにしても、子供を産んでいって、どんどん人口が増えていったらいいなんて、今までないですよ、そんな。最近人口を増やせって言ってるけど、そんなことはないんです。定常的なんです。それは人間ばかりじゃないんですよ。猿でも、ライオンでも、ミミズでも、魚でも、みんな一応定常的な状態を保つ。太陽の光も定常ですしね。地球上のこう、生物が出す汚いものも処理していってるのは自然なんですが、それあんまり、汚いものが増えたらやっぱり問題なんですね。ですから、定常的な状態が続くってこと。続かなきゃダメなんです。なんで続かなきゃダメだっていうのは、それがオスとメスを作った原因ですね。オスとメスがいなくて、子供じゃなくて、自分が1万年も2万年も生きれれば、そういう方法もあるんですけど、それダメなんですよ。今のところ材料が見つからないんです。我々は炭素でできてるんですね。炭素でできてますから、CO2 で、今温暖化で CO2 がどうのこうの言ってるけど、ああいうそういう、地球温暖化なんか言ってる人はですね、学校の時に勉強してなかったんですよ。この地球がなんでできてるかっていう根本のところを勉強してないので、変なこと言ってる人が多いんですけどね。まあ、とにかくそういうことで。そうすると何が大切かって言ったら、そういうその、特目っていうか、さっき言ったように平等だとかね、男女の平等だとか、新人心とか、そういう特目のベースになるもの。ベースにずっとベース、特目だけあったらダメで、持続性がなくちゃダメ。持続性があって、やっと特目が生きてくる。性格が違いますね。特目は直接的に特目をやらなきゃいけないですね。平和を、戦争、人を殺さないとか。今の中国みたいに、なんだか自分の土地でもないところ、俺の土地だ、俺の土地だっつって、チベットは取るわ、ウイグルは取るわ、やってたらね、それは、人間は幸福になりません。もちろん当たり前ですけど。取るってことは取られる方は殺されてるわけですからね。だから、持続性があって、側目があるって二つのことが必要なんですね。ですから、嘘をつかないとかね、誠実であるとか、そういうことも特目ですね。その特目の上にあるのが持続性なんですよ。ちょっと次元が違いますね。特目は嘘をつかないというのは、例えば特目ですね。大切なこと。道徳的なこと。ちゃんと自分がやらなきゃならないこと。最近 YouTube 見ますとね、中国人が非常に批判されてます。中国人も全員がそうじゃないと思うけども、自分勝手程度が高いことは確かなんですよ。中国人はですね。それは今までの中国の歴史が非常に悲しい歴史なんで、もう自分勝手頑張んないと中国で住んでいけなかったんですね。その点なんで日本は平等であり、信ずる心もあったかっていうと、やっぱり日本が優れてた国だったんです。生きるのに楽な国だったんですね。僕はそうですね、30ぐらいになってから45ぐらいまでがもうしょっちゅう外国行ってましたけどね。その時にいつも思いました。日本は自然が自分をこう守ってくれるって感じなんです。 日本はね、本当にそうなんです。天候にしても、犯罪にしても、何にしてもね、守ってくれるんです。時々地震とかなんかで脅かしてね、脅かしからちょっといけないなって、俺注意しなきゃいけないなって思うけども、守ってくれる。外国行くとね、ほとんどの外国はね、自然が自分を襲ってきますね。いつも警戒してないとやられちゃう。だから特に大陸の中国とかですね、インドみたいにちょっと大陸でも大きな山脈があって、自然が防いでくれたら日本の海と同じようになるんですけどね。大変なんです。ですからヨーロッパにしてもステップ地域にしてもですね、砂漠地域にしても中国にしてもですね、もう本当にこう、守りながらやる。そうすると心もへんてこになってくるし、自分がっていうふうになってくる。そういう持続性が今度逆にあるもんですから。これはね、世界史年表っていうのを見るといっぺんにわかるんですよ。世界史年表を見ると、世界で国が続いてたっていうのは日本だけなんです。ただ一カ国ですね。まあもちろん小さい国はそういうのがあるんですよ。みんなから忘れられてるとかね、あまり関係ないっていうのはあるんです。日本だけなんです。他の国はもう殺されて今まで生きてきてるんですね。だから本当にかわいそうなんですが、まあそれはもう歴史的事実ですから仕方がないんです。だから日本が平和で大丈夫だよってみんなに言ってあげなきゃいけないんですよ。アメリカ人とか中国人とかね。平和で大丈夫なんだよ。他の国を欲しがらなくていいんだと。ね。みんなでやっていけばいいんだと。なんか勉強できるやつが給料うんと取るとかね。そういうんじゃやめたらはいいと。ある程度人間だからまあ、欲得も少しはありますからね。だから完全に平等がいいかどうかってちょっと議論しなきゃいけないんですが、いずれにしてもそういうことですね。それで今日は言いたいのは持続性なんです。必ず持続性がないものはダメなんですよ。いくらフランス革命で、フランス革命もアメリカ建国も間違っちゃったのは持続性がないからです。突然今まで王様で、ある時に1789年にフランス革命、何万人かの人がバスティーユ監獄を襲撃した。バスティーユ監獄を襲撃して、ルイ18世かなんかの首を跳ねた。跳ねたから自由平等博愛ができる。そんなことないんですよ。そんなね、継続性のないものは、いくらみんなでそうなったって言って喜んで、フランス革命祝賀会なんてやったってダメなんですよ。やっぱりロベスピエールが出てきて、みんなを殺す。そのうち頭の切れる弁護士なんかが出てきて、租税の金持ちほど税金を取らないという制度を作る。まあ今の日本みたいに国会議員が全部嘘をつく。まあ高橋さんみたいな偉い人いますよ。嘘つかない人もいますけど、まあ僕の知ってる新中国議員とか言って、この頃具体的な名前出てきますけど、まあそのうち僕も嘘つき議員つってね、具体的な例を挙げて指摘しますの。それは我々の権利ですからね、国民の権利ですから。絶対にそれはやらなきゃいけません。ということで今日は、いろいろ徳目もあるし、やらなきゃいけないことある。日本のいい文化もある。だけどそれに加えて、必ず持続性がないといけない。これは軸が違いますから。平等であるとか、自由であるとか、新人心を持ってるとか、そういう軸と、それからそれが時間的に持続性がある。この二つの要件はどうしても必要なんで、ちょっと一日のね、このブログを使わせていただきまして、嘘をつかないとか、そういうの大切ですよ。誠実であると。ね、平等である。みんな大切ですけど、それに持続性という別の角度のものがくっついてないとダメだということなんですね。日本人はその持続性の大切さを分かっておりましたから、昔の家にはご先祖様の写真があったんですよ。なんでご先祖様の写真が必要かって、分かってない人いるんですね。まあ、なんでかったら、ご先祖様の写真がもうご先祖様死んでるからいいじゃないかって違うんです。ご先祖様がいて持続性を保ってるから、その持続性でもってできるんですね。例えば日本人のパスポートは194カ国にビザなしでいいんですよ。空港に行くとか分かりますよ。日本人のパスポート持ってる人は自動機械ですよ。あなたなんで来ましたかなんて聞かれないんです。まあ日本人の中にもそういうずるい奴がいるから困っちゃうんです。それはなんでかって言ったら、日本人の真面目さが誠実さが持続性を持ってるからなんです。持続性を持ってなかったら信用してくれないんです。税関を通るときでも、中国人なんてだいたい2時間ぐらいかかっちゃう。日本人はシュッと通るんだ。自動入国機で入れますからね。これはやっぱり私一人の力じゃないんですよ。今までの日本人の先輩方の蓄積があってそれができる。蓄積がなかったらできないものってのはいっぱいあるんですね。それを今日はちょっとぜひお話をしたいと思いました。